まあどういうふうにたどるべきか、長さ幅、広さ、どういう材料を使うべきか、全部細かく示されるようになったのです。けども示された幕屋の建設はすぐにはできなかったんです。32章を見ると、イスラエルの民が、選ばれた民が罪を犯し堕落したことが書かれています。モーセにとってはこれは考えられない悩みであり、苦しみであり、また戦いでした。神のご目的を実現するにはいつも戦いが伴います。例えば主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると約束されています。けどこの御言葉が実現するまでは戦いが必要なのではないでしょうか。普通の人は戦いを避けようと思っています。楽な道を選ぶんです。平和平和平和、これこそが世界中の呼ばれている言葉です。けども平和の君と呼ばれたイエス様は全く違うことを言われました。私は平和ではなく剣を持つために来たのです。主の側に立つ者はやっぱり戦いの中に投げ込まれるようになります。モーセの場合もそうだったし、パウロの場合もそうだったのです。同じくロマ書、まあ、旧書の前の8章を見ると、これまた、まあ、出エジプト記に三章一緒に劣らず素晴らしい章です。ちょっと2、3節読みましょうか。ロマ書8章275ページにありますが、本当に主の救いを表す章であります。8章の1節2節、こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。17節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。まあ、ここで栄光と苦難の言葉出てきます。今の時のいろいろな苦しみは生涯私たちに軽視されようとしている栄光に比べれば特に足りないものとはと私は考えます。まあギリシャ語を埋めると私は確信するとパウロは言ったのです。今のいろんな苦しみは大したもんじゃない、生涯の栄光に比べなければもうぺちゃんこになります。有権がなくなります。28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。損ではない、益になると招待教会は確信したのです。29節、なぜならば神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子を採用しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。 神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神がきっと認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の御手の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。私たちがキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは報復られた羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まあ、このロマ書8章を読んでいきますと、私たちは高いところへ思わず知らず引き上げられていくような気がします。まあ、この章を読んでいきますと、主の永遠からのご目的が明らかになります。29節ですね。神はあらかじめしておられる人々を御子主イエス様の姿に似たものにあらかじめ定められた。それは御子主イエスが多くの兄弟たちの中で長子となられるためであるとあります。これこそが主のご目的です。さらに続いて中二章、ごま書中二章4節と5節には、この主のご目的の実現について書かれています。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですとあります。まあ、ここでもちろん組織されたキリスト教のことじゃなくて、主イエス様の体なる教会について書かれています。キリスト教とは一つの組織であり、イエス様の体なる教会はもちろん有機体です。けども、このロマ書8章とロマ書中2章の間には非常に、まあ、暗いことが書かれています。すなわちイスラエルの民が主を離れ、救い主として現れた主イエス様を十字架につけて殺してしまったのです。考えられない悲劇です。ユダヤ人は今日までそれを否定しています。ナザレのイエスは単なる一人の預言者に過ぎなかった。約束された救い主ではなかった。約束された救い主とは王の王、主のとして現れるべきです。犯罪人のように十字架につけられるものではないと彼らは今日まで頑張っています。もちろん将来本当の意味でのリバイバルを経験するのはこのユダヤ人です。ユダヤ人は民族として一人残らず悔い改めるようになり、主を信ずるようになり、救われると聖書は言っています。他の国民についてそういう約束がないんです。主は本当に恵み深いお方です。許しに富むお方です。モーセとパウロは二人とも素晴らしい神の奥義を上から示されました。モーセは神の家 いわゆる幕屋を教えられ、パウロは神の宮、すなわち誠の教会を教えられました。けど二人ともこの主の子目的を示されて、それを実現するまでの間には考えられない戦いがあったんです。それは主の子目的が達成されるための激しい戦いでした。出エジプト記の三章二章を見ると、悪魔はあれにあれで神のご目的をダメにしてしまおうとしていることがよくわかります。偶像礼拝の霊が民の中に入ってきました。イスラエルの民は木の牛に礼拝を捧げました。誠の神から離れてしまいました。神は目に見えないから、目に見えるものを作っちゃいましょう。悪魔は今我々の生まれながらの性質を用いて、神のご目的を実現させないように働きかけています。もしあなたが弱い手にお気づきなら、そのまま主に今日新しく全てをお委ねください。自分の尊び、あれのままの姿でいることをしない人は、結局主を否定することになります。主の御前では私たちは貧しいものです。惨めなものです。憐れむべきものです。目に見えないものであり、裸のものであると聖書は言っています。それを本当の意味で認める人は大いに祝福されます。詩編の86編の中でダビデは、心から叫んだのです。非常に正直な証でもあります。二三節を読み足しましょうか。一節から、主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。パウロはこの祈りを捧げた時からはもうすでに王になったのです。結局世界を治むものになったのです。けども彼は、私は王になったから、目的を達したからと思ったのではない。私は悩み、そして貧しいのです。結局彼の満たされた人生の秘訣とはそれでした。忘れられないけども、もう何年前に、境での一人のおばあちゃん、訪ねたんです。教え子に頼まれて、あのおばあちゃんは本当に素晴らしい先生です。あんまり素晴らしいからちょっと近づきにくいけど、ちょっとうちだけの隣の隣のうちだったから行きまして、けどもあのおばあちゃんと会った時本当に嬉しくなったんです。彼女の初めての文章は、私は貧しいのです。聖書知らないでしょう。けど同じ、ダビデと同じこと言ったんです。結局、御霊が働くと人間は同じように導かれます。私は貧しいのです。あのおばあちゃんは何と言ったかと言いますと、80何歳だったんですけど、人生とは一体何なのでしょうか。罪の問題はどういうふうに解決したらいいのと聞いたんです。あの教え子もびっくりした。人間はもちろんみんな同じ気持ちを持っているでしょう。罪滅ぼしのためにどうしたらいいなのでしょうか。あのおばあちゃんは、私は貧しいのです。と言ったのです。パウロと同じく。パウロじゃなくて、ダビデだったね。パウロも同じ気持ちだったでしょうけども、ここでダビデは、私は悩み、